こんにちは、川野ゆうまです。最近ですね、なんかあのコーヒー屋とあのコーヒーが仲良くないらしいとか、なんか派閥みたいのがあるらしいみたいな、よくわかんないことをこう聞いたことがあって、コーヒー屋にいた時にね、いや、僕はそれをコーヒー業界にいるんですけど、全然感じたことがなくて、いや、そんなあんのみたいな。いや、みんなコーヒー好きでコーヒーやってんだから仲間じゃんっていうふうに思って、仲良くして、みんなで共有した方がいいじゃんっていうふうに思ったんですけど、どうも、全員が全員そうじゃないらしい。で、今日はそれなんでなんだろうっていうところとか、まあ、オープンなコミュニティと、クローズドなコミュニティについて、コーヒー業界交えながら考えてお話していこうかなというふうに思っております。どうなんですかね、コーヒー屋、もし聞いてる人の中でコーヒー業界で働いてる人がいたら教えてほしいんですけど、なんかあるんすかね、その派閥じゃないけど、嫌い合ってるわからんけど、そういった違いはどのくらいあるのかなというふうに気になるんですけど、まあもしあり得るとしたら、まあスタイルが違うコーヒーはありますよね。その深入りだったり浅入りだったり、まあそこは交わらないというか接点が少ない。同じコーヒーでもコーヒーの中にもいろんな、まあクオリティだったりフレーバーの方向性だったり伝え方だったり展開の仕方、動き方はもちろんそれぞれあって、それがなんか近しいプレイヤー同士と、まぁ、ちょっとこう違う動きをするプレイヤー同士、プレイヤーはいて、で、まぁ、それはなんか接点が少ないっていうのはわかるんですけど、なんかこう、避けるとか、嫌うとかっていうことは、なんか、ちょっと必要ないんじゃないかな。むしろね、共有して一緒に業界盛り上げて、なんか情報も交換し合って、ね、オープンにやっていった方が、全員にとっていいんじゃないかなと思ったりしてて。で、なんでそんな風に、こう、クローズドな動き方になるんだろうなっていう風に思ったら、まあ、これ、こう、仕事関係なく考えて、なんか他の人に、他の人のことが気になるとか、気になるっていうのは、なんか嫉妬するみたいな意味とか、あんまり自分のことを教えたくないとか、っていうことが起きるのって、やっぱりこう、自分の方向性に少し自信がなかったり、ちょっと迷ってる時にそういう風な気持ちになるなという風に思ったんで、まあなんか自分がやってることに信念があって燃えてた、そこにもう熱く燃えてたら、あんまりその他の人の動きに目を配る余裕もないんじゃないかなって思ったりもしたんですよね。だからちょっとその辺がどの店かっていうところまであんまりよく分かってないんですけど、なんかね、まあ、僕も、もしかしてどっか派閥、わかんないけど、なんか、グループ的にはこういう系とかくくられるのかもしれないですけど、あんま全然、ピンときてないんですけど、まあ、あるとしたらそんな感じなのかな、みたいな、いうところで。で、なんかやっぱりまあ、その、大きな目的を持つって大事だなっていうふうに思うんですよ。その、オープンになるために、クローズドになっていくと、どうしてもこう狭く、目的も狭く、で自分のこの、まあ、なんていうんだろうな、短期的な、短期的にはちょっと違うかな、目先の、そういうわけでもないな、まあ、自分たちだけのこう、まあ言ってしまえば小さな目的をこう掲げることになるのかな。共有してオープンになっていくって、やっぱりこう、よりその広いところでコミュニティを作って、より広く、まあなんなら日本で世界にとか、もう世界中のコーヒーをみたいなことになっていくと、自分一人ではできないし、みんなで盛り上げないといけないから、まあ大きな目的を持つほど、オープンな動きにならざるを得ないのかなとも思ったりもしていて、で、なんかまあこのテーマ、なんでこれちょっと考えてみようかな、オープン、クローズドとか、コーヒー業界ってクローズドなんかなとか思い始めたかっていうと、一つね、先日行ってきた日本酒のイベントがあってですね、若手の夜明けっていうイベント聞いたことありますかね。まあそれこそ若手の日本酒の生産者、蔵の人を招きつつ、まあこれからの新しい日本酒を発信するような、イベントなんですけど、まあ僕は、コーヒー好きになって、まあクラフトビールも飲み始めましたし、ナチュラルワインも大好きになったんですけど、今はもっぱら結構日本酒にハマっていて、あ、美味しいなとか、いろんな違いがあって、なんかコーヒーと似てんなとか、いろいろ、まあ酒と日本酒とコーヒーの共通点は、まあまた別の機会でまた話してもいいかもしれないですけど、その、イベントに久しぶりにね、まあリアルイベントあんま行ったこと最近なかったですね、行ってきて、ちょっとこう酒業界、日本酒業界の空気感、まあ特に 日本酒業界のイベントでの空気感と、今のコーヒー業界のイベントとかでの空気感に、なんか違いがあるなっていうふうに思って、まあ、言ってしまえば日本酒の方が多様でオープンだなって僕は思ったんですよ。ただまあ日本酒の中にも、もっとクローズドなコミュニティは、多分コーヒー以上に、こう、バチバチというか、厳しいというか、すごいこう、尖ったコミュニティは、コミュニティというかね、熱気というかね、それはあるんで、どっちもどっちというかみんなそう、嗜好品ってそうなるんですけど、だから嗜好品好きなものだから好きって言って尖っていくのは自然、そういう業界なんですけど、好きだからより広く、好きなものをどうやって続けていけるんだろうとか、伝えられるんだろうみたいなところで言うと、なんか日本酒のイベントは、コーヒーで感じなかった、直近感じなかったオープンさを感じましたね。なんかオープンな熱量。これね、すごいちゃんと言葉にしたいんですよね。コーヒーはある意味、こう、ゆるっとしてて、いや、まあ気軽なんですよ。そもそも飲み物が気軽。日本酒より明らかに気軽なんですよ。だから、その、飲んでもらうっていうことに対して、そんなに日本酒ほど頑張んなくていい、創意工夫をしなくても、大体コーヒー飲むっしょって感じだと思うんですよね。特にコーヒーのイベントなんか来たら、やったらみんなまあ、飲むんで勝手に。でも日本酒はやっぱこう、いかに、こう、飲んでもらうか、知ってもらうか、みたいなところが、ずっと熱量を持ってて、で、イベントに来る人も、やっぱり世代がすごい広くて、20代から60代まで、もうほんと幅広くいい世代がそのイベントに来てて、こんなに何幅広い人が来て、みんな日本酒好きで、ある程度こう、なんだろうな、日本酒の課題感も分かっていて、それを伝えたいとか、こう、まあ若手のね、新しい生産の日本酒を認めていったり、これを広めていくことに対して共感を持っていく、行ったり、またその、まあ、広めていくことに対しての理解もすごいある。まあ、こう、どう作られて、どう流通して、で、今酒離れじゃないですけど、そういうふうにこう飲む人が減っている。じゃあ、日本の酒を海外にどう広めていくのかっていうことに課題感あるよなっていうことをすごいこう、受け止めてるっていう飲み手が、消費者でね、結構いるなと思ったんですよね。まあ、それ真剣に考えて動いてるっていうわけじゃなくて、ちゃんとそこは分かった上で、なんか、日本酒を飲み物として、嗜好品として、このフレーバーがすげえ。だけじゃなくて、日本人で、だから、日本酒もっとなんか、飲む人増えたらいいよね、っていう気持ちをみんな持ってるっていうのが、なんか、そのイベントの参加者からも感じられたんですよ。そのレベルがすごいな、刺激的だったなと思って。コーヒーの方が、今、なんか僕が感じるのは、ちょっと、くすぶってるじゃないですけど、なんて言うんだろうな、まあコロナでちょっとこうオープンなイベントが少なかできなかったっすよね。それこそ、まあ、僕らもずっと参加してた東京コーヒーフェスティバルなんかはその代表格でね、いろんなコーヒー屋がバーって集まってワイワイコーヒーをもう気軽にどんどん出していく感じなんですけど、そういったイベントもなくなっちゃって、ちょっとこうなんだリアルイベント、リアルで共有すること、リアルでこうなんかみんなが触れ合うことが少なくて、なんか独自に 2,3 年各何バリスタっていうんですかね、コーヒー屋プレイヤーがこうなんか研究室に閉じこもるじゃないけど、そういう風にこう自分らの路線をっていうことに行き過ぎている可能性もあるなって思いました。なんかだからそれぞれのコーヒー屋がそれぞれのコーヒー屋ごとにこう自分の色が出るのはいいことなんだけど、なんかこうちょっとクローズドに研究気質な尖り方を持ってしまっているかもなって思いました。うん、まあちょっとその違いをね、考えると。で、もう一個は、なんかその、今日はまあ、取り留めもなく話していきますけど、そのイベントでクラフト酒っていうのが出てきて、まあ僕は前から知ってたんですけど、クラフト酒っていうのは、日本酒の製造段階で、副原料、まあ日本酒以外の、例えばフルーツを入れたりとか、ホップを入れたりとか、なんかそういう風に違う原料を入れて、酒を作るやり方の、酒、ざっくりとそんな感じ。で、副原料入れたりするんで、まあそのフレーバーも結構みかんの香りがすごいする、日本酒とかの、まあ飲みやすく感じたフルーティーだったりみたいなのが明らかにこうしっかり感じられる酒。で、まあそれが、まあ結構受け入れられてたんですね。まあその意義というかね、それを理解して、 みんななんかそう、日本酒に尖って好きな人、僕も日本酒好きなんですけど、なんか、そのイベント行ってクラフト酒飲んだら、全然受け入れられたんですよ。やっぱ僕も、ほんと米だけで作る、ほんと自然な、じわじわした日本酒が一番うまいと思ってるんですけど、だからそうなんかこう入れて、その味に整えるみたいなことをやんなくていいじゃんみたいな風に思っちゃってた派なんですけど、でも、クラフト酒っていう存在は理解できていて、で、いいなって思ったんですよ。で、コーヒーだと、まあ似たような感じで、完全に一緒じゃないんですけど、インフューズドコーヒーっていうのもあって、インフューズドコーヒーっていうのは、同じくコーヒーチェリー収穫した後皮むきして発酵したりするその製造工程で、何か、まあフルーツ入れたりシロップ入れたりすることもあって、その香りをコーヒー以外のものから移したインフューズ、まあ染み込ませたコーヒーのこと。まあ同じですよね、ざっくり言うとね。で、なんでこの、インフューズコーヒーだとちなみになんかちょっと、僕は別にもうそんなん自由にやったらいいじゃん、飲む人が選べばいいじゃん、いろんな選択肢あった方が楽しくていいじゃんって思うんですけど、まあ僕は普段飲むのは綺麗なお人が好きですけど、でもそういう風に選択肢が多様だったり、いろんな工夫で、コーヒー豆の販売価格が生産者的にも上がっていくことはいいじゃんっていう風に思うんですけど、なんかちょっと否定されたりすることも、否定している人もいるんじゃないかなと思っていて、存在自体を。うん。で、いや、インフードコーヒーとかはちょっとこう、違うみたいな。まあ、その人のスタイルに合わないっていう意味での違いはもちろんあると思うんですけど、なんか、ちょっとこう、煙たがられてるじゃないけど嫌われてる、避けられてる、そんな感じもインフィニットコーヒーに対しては人によって持ってて、クラフト酒の方がもっと、いやまあそういうのもありだよねってなってるっぽくて、そんな感じを僕は抱いて、なんでなんだろうっていうふうに思ったんですよ。それもオープンとクローズとの違いであるかなと思って、でやっぱそれはまあこう意思がちゃんと伝わっている、なぜそのクラフト酒を作るのかっていう意思がすごい伝わってる。まあ、つまり、医師のこの源泉である生産とか生産者と、そして伝えて、まあ、コーヒーでいうところのロースターバリスタ。日本酒でいうところの酒屋とか、あとは、まあ、角打ちだったりするところのお酒を提供する側。で、の人たちが、ちゃんとその医師を、ちゃんと理解して伝えている。飲み手にも近い距離感で生産、ね、この蔵の人がしょっちゅう来たりとか、イベントに来たりとか、蔵に見学しに行ったりとか、ファンがね。まあその、飲み手も、その生産の、この、なぜそのクラフト酒を作っているのかっていうことを、ちゃんと分かっているっていうのが、まあその分かれる距離感に、飲み手と伝え手が、飲み手と生産者がいるっていうこと。なのかなと僕は思いました。コーヒーの場合やっぱその01を作ってる生産者と飲み手だったりバリスタロースターっていうのはかなり距離離れてるんで、物だけ送られてきてなんかみたいな風に人に共感すると思うんですよ。何こう物に共感するというか、人は人に共感すると思うんですよ。だからその人との距離ってのはすごい大事だなって思いましたね。ちなみにそのクラフト酒は、例えばそのこれから日本酒を作りたいと思う若者がいたとしても、もう日本酒の製造の免許って取れないんですよ。もう新しくは取れなくて、もうすでに発行されている作れる蔵でしか日本酒は作れないんですよね、今のルールだと。そうすると、まあそのちょっとルールが違うね、許認可を取れるようなものでしか酒は作りたくても作れない。それがまあクラフト酒みたいな形でいろいろちょっとこうまあ入れたりとかしながら作っていく形で、純粋な日本酒の作り方じゃない、まあ伝統的なまあコアな日本酒ファンがまあこれが日本酒ですっていう作り方じゃない、作り方じゃないと、作りたくても作れないと、じゃあその人の新しく始めたい若者の気持ちをそのまままあなくしちゃっていいのかっていうと、彼らも彼らで日本酒作りを続けていく、そうやって文化がちゃんと続いていく、生産の文化、生産の意思っていうのをちゃんと新しい人たちが出てくるとか、まあそれでさらにまあ本来捨てられるべきものを使って、もっと面白い新しい酒の形を模索したり、わかりやすいこう美味しさで今まで飲まなかった人に対してクラフト酒からこう日本酒を好きになってもらうみたいなことを考えていて、それでまあ作っているとっていう話を聞くとめちゃめちゃ納得できるし、ああなるほどそうだよなって思えるんですけど、まあインフューズドコーヒーの場合はちょっとこう、なぜその原料を入れてるのかが生産者側からの声がすごい届きにくい。もちろんね、それ伝えてる商社さんとか間に立ってるね、橋渡しにしてるロースターさんとかいるかもしれないですけど、あんまり僕はなぜこの副原料を選んでいるのか、どんなことをそのインフューズドコーヒーで飲む人に伝えたいと思ってるのか、どういう風にその文化を守っていきたいのかみたいなところまではあんまり触れることがなくて、少なくて、まあだからその共感も生まれ、まあ日本酒に比べてより まりにくいのかなとも思ったりもしています。まあ、あとインフューズコーヒーは最初の頃なんか話題になった頃ちょっとネガティブな感じの話題になりましたよね。なんかあのなんだっけな、記事出てそのまあ調べてもらえると出てくると思うんですけど、昔2021年のとかに出てきたのかな。なんかそのなんか黙ってインフューズと他のフルーツとか入れてるのに、それを入れてるとかシロップとか入れてるのにそれを入れてるってことを言わずに普通に他のコーヒーと同じようにまあ出して、なんか美味しいっしょみたいな感じで大会とかで出てて、いやそのフレーバーはなんか他のを入れないと出てこないフレーバーなんですみたいな、それもうちょっとオープンに入れるんだったら入れるで情報書いてみんなで楽しみたいよねみたいな記事が確か出て、それで問題になったのかなと思う。問題というかね、あのみんなで、うん、これはどうなんだいいのかとか逆に楽しんでみようとかっていう風になったのかなと思ってるんですけど、なんかそのまあ最初のなんか始まり方も良くなかったですよね。もうちょっとこうやっぱりそこも作る側がオープンになっていった方が誤解が少ない。そういう意味でこうオープンとクローズドってやっぱりこう何をしたいのかっていう意思をどれだけ見せられるか、見せられる余裕と自信があるのかっていうことだと思うんですよ。で、結局その余裕と自信でオープンにすることが、オープンにする優しさというか、気概が、他のプレイヤーもしくは、楽しんでくれるお客さんに伝わって、それでよりちゃんとそこに親しみを持ってくれて、理解してくれて、また跳ね返ってくる。そして楽しみ続けてくれるっていうところで、まあオープンの方が循環するのかなって僕はこのことを考えながら思いました。で、それで言うとなんかこう、コーヒーはやっぱり作ってる人と、それを技術を加えてより美味しくする。まあ、ロースターとかね。まあ、バリスタもそうかもしれない。っていうところと、やっぱり距離があるんで、技術とか職人的なものみたいなのが、一人歩きしちゃうなぁと思いました。コーヒーに関してはね。うん。だから、この入れ方が美味しい。この生成方法がいい。この、この焼き方、あんま最近この焼き方とか言わないか。まあ、みたいなものが、なんかこう離れちゃう。本当だったら生産と伝え手がもっと近い距離だったら、ね、もっと全然情報の流度だったり伝え方が違うなと思いましたね。なんかその日本酒のイベントだったら、まあ、その蔵人、酒蔵の人たちが来て、うちの酒蔵はこんな感じで作ってて、何年続いてて、最近こういうことにフォーカスしてて、で、こういう取り組みしてて、で、こういうお酒作り目指してるんですよ、で、今日これ持ってきて、みたいな話をみんなしてるんですけど、当たり前のように、まあみんなスライドを見せながら話してるんですよ。プレゼン資料というかね。まあみんな持ってるんですよね。そういった、まあ機会も多いでしょうし。でもコーヒー屋の、なんかその、うちはこういう理由でこういったセレクションにしてて、産地とはこういう関わりがあって、こういった生産者の取り方を使ってて、味わいとしてはこういった文化作り、味作りを目指して、焙煎をこういうふうにやってて、お店はこういうふうに、こういうサービスを意識しながら、こんなお店にしたい、こんな文化にしたいと思ってやってるんです、みたいな話ってみんなあるのに、あるはずなのに、あんまそういったプレゼン聞いたことないなと思って、そこも、まあ作ってないだけだし、聞く機会がないだけかもしれないですけど、コーヒーに関しては。まあ日本酒業界そういう風に、なんか土壌としていいなと思い、オープンな土壌、情報を共有する。まあ共有できないね、情報いっぱいあるかもしれないですけど、まあいいなと思いましたね。まあそういうところでなんか、ね、カラッとオープンに、うまいコーヒーね、楽しんでいったらいいじゃんって思うんですけど、そうはいかないんですかね。まああんまり、わかんないんですけど。まあ僕らはそういう気持ちで少なくともやっているし、なんか、あ、こんな風なやり方したらこういう風にお客さんに伝わってすごい良かったよみたいなことがあったら、他のコーヒー屋にももちろん伝えたりしながら、まあみんなでね、少しでも美味しいコーヒーを楽しもうとする人が、を増やすことにね、取り組んでいけたら、まあ一人の力、一ロースターの力じゃできないんでね。まあだから僕はコーヒー何でも、ポッドキャストとか YouTube とかで話したりしたいんですけど、まあこういう議論なんか他のコーヒー屋の人とか交えながらやればいいのかな。まあそういう機会がないだけかもしれないですね。まあなんか、そんなところで、日本酒はやっぱなんか、もうね、蔵がちょっとこう、存続の危機になっているとか、ね、日本国内での消費量がどんどん減っている、世界中でアルコールのね、消費量の中に日本酒もすごいわずかな割合しかない。もうこんなうまいのに、こんな安くて、みたいな、そういった危機感をみんな持ってて、それじゃどうしようっていうところになんか、一丸となれてる。で、それをね、楽しむ人も作る人も伝える人も同じ日本にいて同じ空間で、時間を共有できるっていうことはすごいコーヒー業界にとっては羨ましいことだし、コーヒー業界はそういった、 近い接点で熱量を持ってよしやっていくぞっていう姿勢を他の業種から見習って取り組んでいきたいなと、取り組んでいかないといけないなと改めて思いました。オープンとクローズドについてちょっとまあ結論を出してるわけじゃないんですが、なんとなく最近そんなことを触れて考えたので今日はゆるゆるとお話してみたところです。今日も聞いていただいてありがとうございました。